ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマは2026年人生が苦しくなってしまう人の共通点6つって話をしたいと思います。今いろんな人たちと話しますけども、こうもう会って10秒でですね、その人の人生がうまくいってるか、あるいは、大変そうなのかっていうのが分かります。これは僕だけじゃなくて、皆さん分かると思うんですけど、その人が持ってる波動というか、ちょっと話してるとなんかぐーっと重くなるような感じの人もいれば、ふわっとなんか気持ちを明るくさせてくれたりとか、なんか楽しくなってくる、そういうふうな気分の人といると思います。それはですね、その人が持っている周波数というか、その人が持っているなんとなく空気感みたいなもの、これがですね、大切なんじゃないかなと思います。2026年、気がついたら苦しくなってしまう人、こういう人ですよ。まあ、だからもしあなたがこのこれから話す6つの1個でもやってたとしたら、自分で自分を下げてますよっていう話ですね。逆に言うと、この6つのうち1個でもやってた、あるいは3つぐらいやってて、それを1個手放すだけでも、まあ言ってみればこう気球がね上がってるとしたら、これが重りだと思ってください。こんな重りはもう必要ないかもしれませんよっていう、呼びかけだと思ってください。これね、ちょっと悩ましいのは、 YouTube 的にややネガティブなサムネっていうのは視聴回数が増えるんですけど、そのこれをやることでですね、ああ私はこれから苦しくなるっていうふうに思ってもらいたくないんですよね。当たってたから逆に、あ、これをやらなければ私ってすごいなっていうふうに本当は思えたらいいんですけど、でも苦しくなってしまう人の特徴っていうのは、当たってるが、ああやっぱり私はこれ無理だなって感じやすく、なってるからそうなってるってことをね、あらかじめお伝えしたいと思います。なのでこれから話す6つでも1個でも当たったら大当たりっていうので喜んでいただいて、これさえやめたら私ってすごいんだな、こういう感覚でねいていただけると嬉しいなと思います。さあでは早速いきましょう。2026年人生が苦しくなってしまう人、1番目、もう会わないのに我慢しなくちゃ、我慢が正解だと思っている人。これはね、日本人にすごい多いです。まあ日本人というかアジア人に多いですね。中国の人、中華系の人、それは本土の人もそうだし、シンガポールの華僑の人たちも結構これがありますね。っていうのは、我慢すればなんかいいことある。これね、アジアの文化にすごく強い感じがしますね。あとはそのキリスト教の人たちの中で、このペイシェンスって英語で言うんですけど、この、我慢さえ、忍耐さえ、持てば、それは、人間のですね、素晴らしい特質の一つとも、考えられているぐらいですから、ついつい我慢しなくちゃいけない。もう本当はね、めちゃくちゃ疲れてる。疲れてる人はコメント欄に疲れてるって書いてください。疲れてる。あるいはなんか違和感がある。今の職場とか、今の、こう友情とかね。あるいは夫婦の関係とか、恋人との関係において、なんかもう違うなっていうふうに思う。でも、いやいや、社会人だからとか、こう自分がね、この唯一の稼ぎ、手で自分が働かなかったら家族が食っていけないとか、もうもちろんそれはそれで大切だと思うので、明日辞めないでほしいんですけど、けれどもそれをね、やっていくのがもう難しいというふうに思うのであれば、別の正解というかね、我慢しない正解もあるということを今日はぜひ思い出してください。なので、我慢正解だと思っていて、ケンさん何が悪いんですかっていうふうに思った人は、相当結構耐性があるというか、頑張り続けているかもしれませんよというのが今日僕はお伝えしたいことです。2番目、不安を感じるたびに、思考で抑え込もうとしている人。この人も2026年は苦しいかもしれませんね。2026年は馬年です。馬年ってね、変化の年で、暴れ馬みたいなのがパカパカパカパカって走っていくわけですよね。その馬を上手に使いこなすことができたら、例えば AI とかもそうかもしれませんけど、そうするとね、今年は楽しい年になると思いますけど、そうでなければなんかいっぱい不安を感じると思います。株がドンと下がっちゃったとか、あるいは自分が投資してる何かが値段が下がった。あるいは売れなくなった。そうするとですね、もうハッと真っ青になったりとか、不安を感じると思います。そうするとですね、今度自分は考えすぎてるとか、気にしすぎてるとか、ポジティブにならなくちゃっていう形で、自分が実は不安を感じるのに全然不安なんかないみたいな、そういう否定につながってしまう。そうするとですね、どんどん苦しくなってしまいます。あなたの周りにもいませんか？例えば、ね、ちょっと機嫌悪いとか、怒ってませんとか言ったら、怒ってませんとかって、すごい怒ってるみたいな人。そんな風になってると、やっぱり苦しくなってしまうので、要注意です。3番目、 もっと頑張らなきゃっていうのが口癖になってしまう、ってる人いませんか？もっと頑張ればなんとかなる。これなんとかならないんですよ。っていうのは、あなたがもし間違った場所にいたら、どんだけ頑張っても結果が出ません。そしてあなたも周りも幸せになれません。僕はよく言う例えなんですけど、もしジョン・レノンがですね、どっかの地方の役所の戸籍係にいたらどうでしょう。で、そしてその朝から晩までね、戸籍謄本なんかチェックしたりだとか、それを発行してあげたりとかするって窓口業務って、それはね、すごく幸せで喜んで楽しい人もいるんですよ。でもその戸籍係の仕事を朝から晩までやっていて、そして鼻歌で、Imagine、なんか国境のない世界をね、想像してごらんよって鼻歌で歌ってたら、上司に、お前、鼻歌なんか歌うなって怒られて、シュンとして、はい、これが戸籍ですみたいなことやってたとしたら、それはすごく才能の無駄遣いですよね。あなたももしなんか頑張らなくちゃいけないと思ってたとしたら、その場所がずれてる、間違ってるかもしれないということをぜひ思い出してください。自分にはそんな才能がないからとか大したことないからって思ってるかもしれません。僕も思ってました。けれどもある時、ちょっと待ってよって、自分にはものすごい宝が眠ってるんじゃないかっていう、美しい錯覚をしたわけですよね。あなたもぜひこういった動画を見た時に、私にも何かあるかもしれないっていう美しい誤解に目覚めていただきたいと思いますが、そうするとですね、それで頑張ってはいけないんです。もしあなたが頑張ってたとしても、周りから見たらめちゃくちゃ頑張ってますねって言われて、いやいや、そんな感覚ないんですけど、これが本当に意味で、努力してるというか、心から楽しんで成長している姿だと思います。4番目、正しくあろうとする。そして正しさを周りにも強制する。正しさで人とつながろうとする。こういうふうな人は2026年苦しくなっちゃいます。どういうことかというと、自分も正しく生きたい。そして、周りを説得しようとする。理解させようとする。そして、順序立てて相手を論破していく。論破君っていう僕の、昔のね、友達のニックネームのやつを急に思い出しましたけど、学生時代ってからもう40年も前の話ですよ。論破君、今どうしてんのかな？確かね、有名な役所に行ったのを覚えてるんですけど、論破君はね、正しいのかもしれないけど、友達少ない。なので、これ正しい、正論を言ってしまうとですね、苦しくなっちゃいます。自分がね、まず苦しくなっちゃいます。なぜかというと、そのルールに従わなくちゃいけないのは自分だから。そしてそれができる人はいいんですけど、それができない人は、自分で自分のですね、墓穴を掘ってるっていうふうに思います。なので、論破君、論破さんの皆さんはですね、ぜひ正しさっていうのを2026年手放してください。自分にとって何が楽しいのか、自分にとって何が正解なのかっていうのは、自分がですね、こうすべきだっていうのとはだいぶ違う可能性があります。この違いをですね、ちゃんと認識できないと、2026年はあなたにとってすごく苦しみを生み出す年になると思います。5番目、変わっていく自分を否定している。そうするとですね、これも2026年辛いかもしれません。2026年は全部が変わらなくちゃいけないんです。世界のルールも変わってます。昔だったら、そのどっかのね、その、こう、国に攻めていくとか、そういったことっていうのはもうありえなかったんですよね。それをね、武力の強い国が、そういうふうな、国がやって、それが正義だっていうと、国際法も何もあったもんがないんじゃないんですよね。まあそういう意味では、その、これからのルール、政治のルールも違います。なので大きな国のルールも変わるわけだから、会社のルール、そして個人のルールもどんどん変わっていくと思います。今まではできたのになっていうことができなくなったり、逆に言うと今までできなかったことができるようになったり、そうするとですね、昔に戻らなくて、だから今昭和のね、そのレトロの喫茶店とか、昭和のなんかが、映画とか歌謡曲とかがヒットして、Z 世代の人たちは昭和って最高って、僕らから見たら昭和大変だったなっていう意識もあるんですけど、昔に戻りたい、変わりたくない、この感覚は多分多くの人たちに出てくるんじゃないかと思います。6番目、人生を取り戻そうと必死になってしまう。これもですね、2026年厳しいです。例えば失ったお金っていうのは少なくともすぐには返ってこないでしょう。パートナーがいなくなったり、クライアントがいなくなったり、そういう時にはですね、もうある意味手放さないと次が入ってきません。あなたが、クライアントとしてですね、ふさわしくないと思う人たちを何回説得しようとしたり、値引きしたとしても戻ってきてくれません。それよりもあなたのことが大好きで、あなたのことを尊敬して、あなたと出会えて、 人生最高の出来事だった。2025年の年末にね、たくさんメールをいただいて、まだ全然返信できてないので、ちょっとずつ飛行機で待つ時間とかでね、返信してるんですけど、2025年、ケンさんと出会えたこと、本当に感謝ですって、もう、個人的にも何百人の人からメールをいただいたり、そして多分そういうふうに感じてくださってる方多いんじゃないかなと思います。けれどもですね、そういうふうな2025年はもう終わったんです。2025年終わって2026年新しい年が始まってるんですよね。なので、なんかあの時に戻りたいとか、なんとか失ったのをなんとかしたいと思っても、もうそれは時間は返ってこない。2024年、2025年は戻ってこないです。子供が小さい時っていうのは戻ってこないんです。もう声変わりしておっさんになってしまった子、これはですね、もう戻すことができません。僕の友達でね、あの息子さん持ってる人が、だいぶ前に言ってたんですよね。小さい時にもう、だから20年ぐらい前かな。ああ、7歳のまま冷凍庫に入れて保管しておきたい。で、息子さん久しぶりに会ったらもう声変わりしておっさんでした。それがね、ああ、あの時に戻りたいって言っても戻れません。そして、あの時損した、あるいはあの時なんとか失敗したのを取り戻したい、ダメなんです。もう、人生というのは逆に生きることはできません。前を向いてしか生きられないのが残念ながら人生です。だから、ポジティブになれとかそういうことでもないんですけど、もう前しかない。だとしたらどういうふうに生きるのかということ、これは過去の反省をもちろん踏まえて上で、ぜひ未来を作っていただきたいですが、そうやってですね、2026年は、全く真っさらの状態としてぜひあなたに生きていただきたいと思います。世界が変わるとき、一緒に変わりましょう。そしてね、こういう形でつながって同じ時代を生きている仲間として、これからの変化を大きく楽しもうじゃないですか。というわけで、コメント欄にやばいこれやってたってのがあったら、これやってましたっていうのを告白していただいても構いませんし、これを手放そうと思ってますって宣言としてコメント欄を活用してください。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。
YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいっていうことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はいはい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね、2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もうあの10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。